おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会、はい、さあ始まりました、
はい、始まりました、
なんかねさあさあ言うて
るんですよ、ね、あ、なんかちょっと僕のねあの声がちょっと雑音が混じってるっていうことで、まあ、まあちょっとね、スカイプももうすぐ終わるってことで、まあ、ちょっとずつ、なんか嫌がらせみたいのが始まってる。
そんなことないでしょ。
やめたくなるように。ああまあちょっとね、気になるかもしれないですけれど、僕はちゃんと聞こえてるんですけどね。
うん、であれば大丈夫です
けど
ね。
はい、はい、はい。ということで、またね。うん、なんかこうその時間がやってまいりましたね。
やってまいりましたもん
ね。毎週、なんか別に、決まりじゃないんですけれど、また寒くなりましたね。
寒くなったな。
いや、これは、なんていうんですか、思った以上に、寒くなりましたね。
本当だよ。
もう、ないと言ってたはずなんですけれど。びっくりですね、この寒さは。
いや、寒い中行ってきましたよ。
あら。
スキーに。
あ、なるほど。まあ、寒い中行ってきました、スキーって。なんかちょっとあの、なんですかね。寒いのを押してる感じがないですけど、ね、なんか、むしろベストコンディションみたいな今聞こえ方しましたけど、あ、寒い中。
行ってまいりました。
行ってまいりましたか。おめでとうございます。
いやー、すごいね、やっぱアウトドアは。
アウトドアはすごい。
ああ、もう。
ちょっとまだ抽象的です
ね。まだ眠いですね。
ああ、なんか、ちょっとね、昼寝してたんですか、
うん、ちょっと一緒にね。
ちなみに、いつ行ってきたんですか？
いや、まさに昨日っ
す。あら。ああ。
もう体バッキバキですわ。
あ、まあ、何をね、やったかによりますけれど、まあ、僕もね、スノボー、前回話しましたけど、一回やったことありますけど、まあ、そら、相当、なんていうの、筋肉痛みたいな、なった思い出があるので、
そうなんですよ。
はい。何をやったかによりますけど、まあ、とにかく体がバキバキであると。
いや、もうすごかったね。まあ、でも流れがあるもんでね。まあ、ちょっと説明しますと。
はいはいはい。
で、まず、とりあえず、家族結構多めに行ってるんですよね。おじいちゃんね。
ああ、なるほど。お
じいちゃんちゅうのは嫁のお父さん。
あ、が、スキーが好きって言ってましたよね。
スキー、そうそうそう。
はい。
で、嫁でしょ。
うんうんうん。
で、うちの家族が3人ね。
はいはいはい。
娘2人と、
はい。
息子。1人。で、はい、嫁の弟。
おー、嫁の弟ね、この番組で。
そうそうそう。
おなじみの弟。
おなじみの。
はい。
嫁の弟の息子。
嫁の弟の息子。
そうそうそう。まあ、
親戚ですからね。
もう親戚一同で行ってきたわけですよね。
おー、大イベントじゃないですか。
大イベント、ビッグイベントだよ、
ねえ。
本当だよ。フェスだよ。もう、小木さん、田中家のフェスだ
よ。フェスですよね。なんか、親戚の集まりって、あ、なんか、ちょっといい、なんていうんですか、鍋やるとかそういうことだけじゃないんだって今思ってます。
そうでしょ。
なんてあるんだっていう。うん、はい。
で、まあ、先週も喋ったんですけど、まあ、一番ちびちゃんが、
はいはい。まだね。
まだスキーできないし、スノボーもできないから、
はいはいはい。
まあ、その白羽の矢が立ったのが僕だと。
まあ、一番下の子の世話役と。
そうそうそうそう。はい、俺ももうそのつもりで行ってたし。
おお、そのつもり。そう、そういう予定でしたよね。
そう。
はい、
で、前半、午前中着いて、
お
で、まあ、娘は、そのね、一番ちびちゃんは、お母さんと遊びたいけど、うん、まあ、仕方なし、俺と遊ぶわけだけど。
いや、そんなことないですけど。
いや、ほんとそういう仕打ちは受けてきたけどね。
なぜ、
お母さんじゃないんだ、みたいなことをずっと言われながら。
なるほど。あなたのために、
うん、
かけて生きてるのになぜこんな仕打ちをっていう、ね、
うん、まあでもそれはしょうがない、
日々
自然現象だからもうそんなもんはしょうがない。
あ、なるほど。
で、まあまあ午前中、まあまあでもなんとかね、 その娘ちゃんとソリしたりとか。
おー、はい、はい。
そうそうそう、はいはい、雪だるま作ったり、
ね。だってもう、スキー場自体が初めてですもんね、その娘ちゃんからしたら。
あ、初めてではないけど、ね。
初めてじゃないですか。
けど、まあまあ。
まあけど、このね、雪景色、もう、それ名古屋では見れない、この、環境に興奮しつつ、そうそうそう、はい。
で、まあ、基本的にさ、ほとんど、なんちゅうの、レンタルなわけ。
あー。
その、はい、持てないから。
そうですね。ウェアからってことですね。そうそうそう。
ウェアはなんとなく、なんか持ってたやつ持ってる人もおればみたいな。まあ、ボードとかさ、スキーの道具とかは、まあ、レンタルで、やるわけだ。で、まあ、まあ、それなりにやっぱりお金もかかるわけだから。
いや、そうですね。
で、俺はもう、だからもうなしでいいっていう感じで、午前中それやってたから、まあ、午後も、
はいはい。
午後も、まあ、娘さんのね、世話するし、別に、さして俺も別に、大丈夫だからみたいな感じだったんだけど、
はいはい
はい、やっぱ嫁さんがやっぱり気使ってくれて、
う
ん、で昼からちょっと安くなるのよ、やっぱり午前中とは違って、
あ、一日券じゃなくなるという
か、なくなるから、
あ、半日券みたいになるわけですね、
まあ、そうそう、半日券みたいなのがあるからね、
はいはいはいはい、
そうそうそう、はいはいはい、でまあ週君もやったらとみたいな、
あ、せっかく来たんだしと、
そう、まあでも俺はもういいよ、もったいないし、でみんなもやりたいことだし、まあ、なんなら俺にとっては、まあ、ある種ウィンウィンだから大丈夫だ。
あ、
ね、
はい。
でも別にまあ確かに、そんなに全くやりたくないわけでもないわけ。せっかく来てるからね。
まあね、目の前にスキー場があるわけですからね。
そうそうそう。で、そしたらまあ、嫁さんが気遣って、まあ午後、まあちょっとやって、また変わればいいから、ね、うん、娘は、私が面倒見るから、まあ、シュー君やりなよと。
午後は滑りなよと。
そうそうそう、そう。おお、分かった分かったって。まあ、そこまで言うなら、俺もやってみたいし。
なるほどね。
ほんじゃ、ちょっと、やらせてもらおうかなって言って、変わったわけ。
なるほど。
で、まあ、スキーをやることになる。スノーボードは一回、前昔やったことあって。
はいはい。
もう、なんか、こう、なんていうの？体の自由が効かんスポーツやなっていうイメージがあったから。
いやいや。まあまあそうです ね。初回だと特にそうですね、うん。
だからまあ、今回はスキーがいいな。ああ、
なるほど。
スキー。まあ、スキーをレンタルしたわけです。
小さい頃やったことはあるんでしたっけ？
そう、ちっちゃい頃に、小学校ぐらいの時にやったことあるから。
ある。あ、まあけど、まあ、もう覚えてないですわね。
そうそうそうそうそう、そう。
スキーをやることにしたんですね。
で、まあ、それもあって、まあ、じゃあスキーならまあ、いけんのかな、みたいな感じで、うん、じゃあまあ、スキーを選んだわけ。
はい。
だからまあ、お父さんが、お父さんだけなの、スキーはね。
ああ。
おじいちゃんしかスキーで。
ああ、もう、あとはもうみんな。
みんなって、やっぱおしゃれだから、スノボーやってて。
みんな、あとは、嫁の弟もスノボー。
うん、そう。で、じゃ僕も、じゃスキーにやり、僕、スキーやりますわ、みたいな。
ああ。
なんだ、周平くん、日本スキーをやるんか、みたいなこと言われた。日本スキーって言うんだ、とか思ったんだけど。
欧米スキーとかあるんですね。
あるかな、
わかんないですけれど。
やっぱちょっと長いやつは、なんか日本スキーっていうらしいね。
なるほど。じゃ、それはさすがに、お父さんを、一人にしないために好きを
やる。いや、全然。
それはないです。
ない。本当に普通に好きやりたい。
で、まあ、周平君、うん、日本好きをやろうよと。
うん。わかりました。
なんだ日本好きって思いながら。はい。
そう。うん、で、そしたらお父さんが、はい、なんちゅうの好き教えてくれるよって言ったから。
ああ、いい。
そう、ああ、これもありがたいと思う。お父さん上手だから。
はいはいはい。
じゃあ僕もちょっとぜひ、お父さんのところ弟子入りしますわ、みたいに浮かれながらさ。
はいはい。
参加したわけ。
はいはい。いいじゃん。
そしたら、その、お父さんと、その、俺もわかんないからさ、全然。
はいはい。
もう リフト登って、まあ、すぐ行けるもんだと思ってたわけ。
はいはい、このお父さんっていうのはもう、あれですかね、義理の父と書いて、お父さんとずっと呼んでるんですね。はい。
お父さんが教えてくれるわけ。はい、で、最初はなんか、なんちゅうのカニ歩きっちゅう。
ああ。
そうじゃ、そうやって横に水平にやってかんと滑り落ちてくから、本当危ないから。
ああ、はいはいはい。あ、なるほど。
横歩き。なるほど。教えてもらって。
直角行でね。
そうそうそう。直角行じゃないよ。直角行は縦でしょ、だから。
になっちゃうから、その。
そうそうそうそうそう。なっちゃうから。で、カニ歩きみたいに坂をこう、ぐーぐー上がって。 で、シャッカシャッカシャッカシャッカ上がって、こういうこうだよ、周平君、なんて言われて、わかりました、お父さん、つって、ついていきます、はい。
なるほどよ。
で、カニ歩きで坂やって、で、じゃあ、ちょっと滑るよって、もうほとんど、そんなもん坂っつっても、大した坂じゃないよね。
ああ、まあ、ちゃんとお父さんも初心者用の、そうそうそう、はいはい。
で、こっから直角行だよって言って、まあ、直角行教えてもらったりって言って、スーって滑る。
スーっと。
で、またカニ歩きして。
あなんかもう、もうなんかちょっと、そうですね。
で、今度、暴言だっつって。
暴言も聞いたことありますね。
暴言、なんか、逆
ハの字のやつですね。まあ、ちょっとこう、止めながら滑るというか。そうそう
そ
う
そ
う
だよ、みたいなこと言って。はいはいはい、でもやっぱ結局はカニ歩きだから、みたいなこと言われて。ああ、やっぱカニ歩きが大事なんですね、お父さん。
やっぱり。
で、カニ歩きずっと何回かやってたわけ。
はいはいはい、はい。
で、いや、だんだん、なんか、俺も、ずっとカニ歩き嫌だなって思うようになってくるわけ。
いやいやいやいやいや。普通に歩きたいな人間だし、みたいな、ね。
そう
なん
か。でもやっぱさ、確かに基礎大事だし。
いや、危険だから。
そうそうそう。もちろんそれはお父さんの言われてる通りやと思って、やってたわけ。ほんだけど、やっぱりさ、だんだんと、その、俺もまあ、小学校の時一回やってたことあるから、
ああ、なるほど、ね。
2回か3回やったことあるから、なんかイメージではそんなできんかったイメージがなかったわけ。
なるほど。
イメージではあくまでね。
いや、わかります。はい、はい。
で、お父さん、ちょっともうそろそろリフトいいんじゃないですか。
ちょっとまあ、弟子として生意気ですよね、なんか。ちょっと、
ぐっといったわけ。
ぐっといったんですね。
うん、
そろ
そ
ろ。そ
したらお父さんはさ、もうすぐ、いや、まだ早い。
いや、なんかよくこう、なんか映画とか漫画でもそのやりとりを見たことが。
周平君にはまだ早い。
弟子がちょっと師匠の言うこと言う、うん、いいこと聞かずに。
そうそう。まだ早いっていうから。
まだ早いって。
いや、まあでもそうか。でもお父さん、だいたいお父さん言うこと合ってるから、釣りとかも昔教えてもらってたから。
ああ、そう
ですね。すごいいい人で、本当にだいたい合ってるわけ。
なるほど。
優しいし。
じゃあまあ好き。
まあじゃあまあ分かりました。もう一回じゃあカニ歩きします。で、また戻ってカニ歩きやって。そろそろお父さんいいんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
はい、いや、まだ早い。
まだ早いと。
まあ、結構続いたわけ。だけど、もうやっぱ時間も時間だから、もう午後から始まってるわけだから、ちょっとお父さん、ちょっと行っちゃっていいですかね。
ああ、なるほど。もうこのままカニ歩きで終わっちゃうんじゃないかみたいなね。
そうそうそうそう。不安もあるわけじゃん。
はいはいはいはい。
で、お父さんもさ、やっぱりその、一般の方だから、あと3回やったらいいよとかさ、そういう、まあ要は構成は組まないわけじゃん。だから俺からすると、いつまでこのカニ歩きが続くのかもわかんない恐怖と戦ってるわけだから。
昔の師匠ってそうですよね。
うん、うん。
いや、うん。
だからもう我慢できなくなって、じゃあお父さんちょっといいじゃないですか、行きましょうと。だったら、まあまあ、そこまで言うなら、まあ、いいか、と。
わ、はい、
はい。わかりました、つって。ありがとうございます、つって。頑張ります、みたいな感じで、で、はい、リフトに乗って、ま
あ、
気持ちよく行ったわけ。
はい、はい、はい。
だからさ、うん、上まで行って、で、坂降りてくるわけなんだけど、
はい、はい。
だからお父さんが言ってた通り、思ってるより坂なわけ。
だから。
確かに師匠が早いって言って
る。いや、だから師匠言ってるじゃないですか。言ってるじゃないですか、まだ早いって。
ああ、ちょっと舐めてたかもな。
あれ、こんなに急なんだって、うん。まあ、実際はそうでもないのかもしれないけれど、そう見えると。
そう、 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 うん。で、最初一回、やったわけ。
ああ。
さっき教えてもらったカニ歩きもあるし、俺には。
そうですね。いざとなったら、
何かあったら、
はい、
カニ歩き。
はい。
なんとかなるから。
うん。
あと、昔覚えた暴言もあるし。
暴言もね。
うん。なんとか。
全部滑らないようにするための技ですからね。
そうそうそうそう。
むしろ。はい。
そしたらさ、
はい。
全然滑ってくわけ。何をやって
んの。いやいや、直角行、もうそれ。
もうだから直角行なっちゃうわけ。
なっちゃうわけですね。
ほんで、ゴロンゴロンこけて。
ああ。
で、こけては、立って、で、今度立つのもさ、
いや、
もう昔と違うから腹筋ないわけ。
なるほど。
もうだからもう全然、立てなくて。
なんかもう虫みたいになっちゃって、なんかもう。
そうそうそうそう。でもお父さん優しいから、 いや、もう大丈夫だよと、そういうもんだから。
あ、
結構ずっと一緒についてきてくれるわけ
で、その時もこうこけてたところにお父さんがシャッつってこう来てくれたりするわけ、
うん、そうそう、シャッつ
シャッつってキュッて
大丈夫か、周平君
かっこいいなお父さん、
うん、だあすいません、あざんすって言いながら
で、小木さんね、転んでこうパタパタしてるんです
よ、ね、そう、パタパタやって でその後なんか、
はいはい、
ずっと何回も何回もこけては進み。
ああ、やっぱそういうもんなんですね。
そうそうそう、滑っては転び。
ああ、滑
っ。え、ちょ、これ何がおもろいねってなってくるね。
いやいやいや。
もう言っちゃうけど。
悪夢みたいな、もう、行為ですよね。
面白かったんだけど。ああ、もちろん、楽しかったんだけど。そうですね。
まあまあまあ。先週言ってたのは、わざわざ登っちゃ滑り、登っちゃ滑りって言ってましたけれど、
うんうん、
そうではないですよね。
登っては転びや。
登っちゃこけ。
なるほど。滑っては転び、滑っては転びがずっと続いて、でもまあこうやってお父さんにもなんか迷惑かけるし、
そのためにシャーっつってね。
そうそう。でもそのうちもさ、まあ結局俺から言い出したこともあるしさ、リフトの。ね、登ろうって言っちゃった俺も悪いなと思いながらさ。
言ってましたからね。
そうそう。で、まあ、続くわけ。でもなんかどっかで、ああ、俺しまったなと思って、やっぱり、そういや、後半俺やろうと思ってなかったやんとか、もう後悔が出てくるわけ。十分娘とね、ソリで楽しめてたなとか、思い出が蘇るわけよ。
もう人間がネガティブになってく構造を見事スキーで描いてますね。なんか
そうそう。
あ、もう、根本的なことまで悔やみ出したんですね。なんか、そもそも俺リフト券別にいらんかったやん。そもそものこと言い出すんですね。
そうそうそう。
人間とは。はい、はい。
で、わーって、でもお父さんも、いやいや、まあ、周平君とこうやって来て楽しかったし、全然いいよ。いい感じで優しくしてくれるしさ、なんとか降りなきゃと思って、俺もう下らなきゃと。
どうせ登るけど、つってね、ま。
そう、どうせスキーやるんだったら楽しく下らなきゃ。
あ、下らなきゃと。
うん。で、まあまあ、そう、でもやっぱ、一回だけやっぱ上手くならないわけ。
まあ、そうですね。
普通のドラマだったら後半ちょっと上手になって楽しかったみたいなお話になりそうなもんじゃん。
なりそうですけどね。
いや、もうずっと滑っては転ぶ。
いやいやいや。いやいや、
あの人何やってんだろうって思われるぐらい。
いや、まあそれは、それはさすがにね、周りもわかるでしょうけど。
で、まあ、なんとかして、まあ、下山したわけよ。で、お父さんのシャッて引っ張って、やっと着いたね、なんて言って、
うん。
で、嫁が連絡して、だ嫁と変わらなあかんと思って、
ああ、なるほどね。
ね。
はいはい。
で、そしたら嫁が来てさ、そしたらもう、いつまでやっとんのみたいなこと。
いや、時間、あ、オーバーしてたんですか。
そう。だから、
なるほど。
は、多分、一般の人だったら、多分、もっと早く降りれてたんだけど、滑っては転び、滑っては転びやってるから、結構時間かかっちゃった
の。なるほど。ああ、そういうことか。
そう。
ああ、なるほどね。あ、そういうこと、一回しか登ってないんですか、リフトで、今の話って。
何だ、お前。
いやいや、僕なんか。
一回だよ。一回だけだよ。
あ、一回は上に
行った。一回だけよ。
で、下るまでの物語だったんですか。
下るまで、上から降りるまでの物語だよ。
あ、ごめんなさい。
ストーリーだ。
あ、そう、ああ、なるほど。
うん。で、それで。
の割に遅いと。
遅いと、まあ。嫁さんも優しいから怒っちゃないけど、ちょっとがっかりしてるわけ。あ、でも、しゅうくんちょっともう無理だと。午後の部も、もう、なんちゅうの、
はい、
これじゃあ、その、レンタルの時間も過ぎちゃうから、もう今日は私できないよ、みたいな。ちょっと寂しい感じになっちゃって。
っちゃ、
悪いな、俺が、すべては下りやっちゃったからな、とか思って、ごめんなさい、みたいなことで。で、なんか言ってたんだよ。
ああ。
申し訳ないな、と思って。じゃあ、お父さんがいなくてさ。
ああ。
そしたらさ、お父さんいないと。 で、嫁の弟がちょうど終わって、戻ってきて、
シャーっつってね、
あれ、うん、はい、で、どうのこうのって言って、今、こうこうこうでお父さんと教えてもらってたよ、つって。で、まあ、嫁はもう上行くのちょっと行っても、そんなに嫁さんも上手くないから、
ああ、そうなんですね。
うん、もう、ダメだった、みたいな感じなんだわ、って。で、お父さんどこ行ったのって言ったら、あ、お父さんなら、滑り足りんわ、って言って、今上上がってったよ。めちゃくちゃ、ストレス感じさせてやる。
ちょっと、小木さんはちょっとショックですよね。
急ぎ目で、おっぱい言ったりって、滑りたりもんだから。
なんか、想像で、なんか、舌打ちしてたんじゃないかって思うぐらいの捨てゼリフを吐いて、上へ登ってったと。
滑りたりんわ、言うて。ほんで、もうちょっとしたら、もう、どれぐらいだろうな、本当に。10分か20分も新打ちにシャー戻ってきて、楽しかったわーって書いてたから、
ね、
で、俺はもう多分それの倍以上かかって、
まあそうですね。
そうそう、だから嫁さんには本当申し訳ないことしたなーって。
うーん。
まあでもね、楽しかった。
あ、総合すると。いや、もう。
まあ今の話聞いたら。
ってちょっと、嘘っていう思いましたけれど。思うけど楽しかったし、その、一番下の娘ちゃんも、結局、いい思い出として、それやったりとかもできたり、
ね。うん、そうそうそうそう。で、だから、総合的に楽しかった。俺は、だから、その、滑っては転んでの作業が楽しいか、
ね、
そこまではないから。
けど、そういうのも、やっぱ、言っても、子供たちとかどうなんですか、うん、もう、上のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか。やっぱ、若いじゃないですか。
いや、ありがたいことにね、俺、ほんとよかったけどね、はい、あれ、ちょうど、みんなスノボーでしょ、
はい、はいはい。
で、スキーが俺とお父さんだけだから、
うん、
俺のひどい様はお父さんしか見てないんだ。
なるほど。まあ、子供たちにはお父さん情けない姿を見せずに済んだと。
済んだ。だからまあ、今の話だと今日のね、ポッドキャストで喋ってる感じだから、笑い話で済むじゃん。お父さん本当バカだね、あははなんて喋れるけど、あの姿見せたら、マジでもうちょっと多分言うこと聞かんのちゃうかな、もう。
もう今までの威厳をすべて。
そうそうそうそう。
ああ、失うような。ああ。いやけど子供たちは結構まあ、すぐちょっと滑れるようになったりとか。
あ、そうそう、見たいね。そのボールも見てないから。だから
まあまあ、そうですけど、やっぱり、だそうなんですよ、若いって。
そう。でも俺は来年も行こうと思ってるよ、もう。
ええー、
本当に。次はスノボーに挑戦しよう。
いや、だから結局あれって、うん、まあ、年に一回やってることって、
うん、
まあ、スポーツに限らずですけど、大概忘れるんですよ。うん
なるほど、確かに。
確定申告も、毎年やってるけど、うんうん、大概なんか忘れちゃうんですよ、やり方。
そうだよね。そうだよね。
だから来年、この放送もう一回流してもいいぐらいの何か、そういう。
でも来年はスノボーだから。
いやむしろ危険ですよ。もう、お父さんがいたからまだ、みたいな話ですから。もうこれでお父さんいなかったら、なんかもう。
この年でスノボーやばくないって言って。
そうそうそう。
嫁はめっちゃ言ってるけど。
なんか来年、なんかスキー場でなんかセカッチューみたいになってるから、います。もうなんか、誰かとか。でなんかお父さんもシューって来ないから誰か助けてくださいっつってなってるかもしれないですけど、あ、
一回だけやったことあるから嫁と。
いやだから、いやむしろスキーはその前になんか数回やってたっつってたんで。
でもスキーは小学校の時でしょ。
いや
俺スノボーやったのが、
むしろですよ、
二十歳後半だから。
僕はもうスノボーの方が今ドキドキしてますね。はい。まあまあ、
まあまあ、
またちょっとこれ来年で、スノボー編は楽しみですけどね。
結果報告はね、まあでも総合的には楽しかった
よ。
だからもう、やっぱりアウトドアも行くもんだな。
いやー、なるほどね。
だけどあれだよね、本当に滑れたら楽しいんだろうなとは思うね。そら行くわって思うわ、滑れたら。
ああ、そういうイメージもできるぐらいのとこまで行ったってことですね。
滑れたらね。
うん、もう、なるほど。
いや、結構な、長いんだよ、リフトから坂まで思った
より。今、足痛いんじゃないですか？
俺？ 俺だから一回しかやってない。
ああ、そうでしたよね。だから。だから僕何回も何回もの話で勝手に変換してきてたんで、一回
一応。ちょっとそれでもバキバキだって言ってたけど、なんかみんなより多分全然大丈夫。
ああ、そうなんですよ。で、なんか悲しいことになんか明日になってなんかすごい痛くなってたら嫌ですけどね。
いや、だからね。まあまあまあ、そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ行きましょう。
はい。
みんなの日常報告会。はい、こちらのコーナーはハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。じゃあね、
さあ、というわけでですね、今週もいただいてますので、
いただいてますので、どんどんね紹介していきたいなと思いますが、うん、はい、じゃあ僕から今週よろしいですか？
いいですよ。
はい。さよなら市場さんの日常報告です。
はい。
茶柱が立ちました。紅茶ですけど。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。
おとわりいな。さあさあ言うし、アタックも悪いし。あ、心の声が。
いや、
心の声が。
全部聞こえてましたよ。
はい。すいません、すいません。はい、あ、さよなら、市場さん。
はい。
久しぶりに聞いたな、茶柱が立つな。
ねえ。なんか。
縁起がいいんだっけ、
縁起がいいんですよね。ね、まあ、茶柱。
で、ただし紅茶だということですね。
紅茶にも、まあ、それは茶柱あるでしょうね。
で、俺らだから紅茶なんて言うと、だいたいティーパック？
ああ、確かに。
ティーパック？
そうですね、ティー
パックじゃ
ね。ティーパックはパン、パンティーなんで。
ティーパック使うから、こういう現象起きないけど、ちゃんとした紅茶だったらなるわな。
まあ、そうですね。まあ、
紅茶でもまあ縁起いいだろ、それはな。
それは縁起いいでしょ
う、ね。仕組みは一緒だからな。
はい。いや、いいですね、なんかこういう。こういう、だからなんか、風情みたいな部分がね。
やっぱいや、だから昔の人暇だったんだよね。
いやー、けどね、まあ、暇、まあまあまあ。
言い方悪いけど。
なんかこう、時間はあったんだよね。ね、
時間、それを思う余裕があったんだよ。いやー、
そうですよ。お茶の中を見るってこともしないですからね、もう。まあまあまあまあまあ。もうそのまま何も見ずにグイッと飲んじゃうような時代ですから。
いやー、珍しい。今日なんか茶柱なんか、うん、立っちゃって
ね。ね
え。もう、めでたんじゃない、
これ
。
これはなんか、あ、ちょっといいことあるかも、みたいなね。
ね
え。いいですよね。ああ。これは本当にまさにおめでとうございます、ね。
おめでとうございます。
はい、はい。
じゃあ、続いていきましょうか。
はい。
あ。安倍ゆりかさんからいただきました。
はい。
市川家の焼きそばめっちゃうまい。細麺で麺をよく焼き付けるのと、ソースとケチャップとマヨがブレンドされているらしいです。彼のお母様直伝。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、焼きそばの話してましたもんね、先週。
そうですね。なんか美味しくどうやったらできるかな、みたいな話で。
うん。細麺を、焼くんだよね。焦げるぐらいかな。ソースとケチャップとマヨをもうすでにブレンドしてる
んですよ。はぁ、あ、はぁはぁ。なんかちょっとこう、オーロラソース。
ちょっと変わってるね。
いやいや、
まあ、配合がわかんないから。
いや、まあまあまあ。そこはね。
まあそこはちょっと到達、まあお父さん。
お母さん直
伝。体で覚えな
かった。お母様直伝なので、まあ、お母さんも、まあ、大体でやってましたよ。それは。
うん、あ、そうか、母だもんな。母大体そうだ
な。母大体、目分量ですから、うん、なんとなくでやればいいんじゃないですか。
そう
か、僕、確かにこの配分で焼きそば作ったことはないですけれど、うちのハンバーグソースはいつもこれでしたね。
うちのハンバーグソースは、
はい。
マヨは入ってないな。
ああ、そうですか。
ケチャップで作って
る。ソースケチャップとマヨを、
もう、はい、
ハンバーグ上で混ぜてましたけ
ど
ね。
おー。
三つかけて、はい。
じゃあ、ハンバーグの味になっちゃうな。
いやいやいやいや、ハンバーグにそれをかけてるんで、 ハンバーグの味
に。いや、この焼きそばハンバーグの味するんだ。
いやいやいやいや。まあ確かに最後はそういう調味料の味になっちゃいますけれど。いや、だからそういうことですよ。だから、結局、うん、焼きそばってソースの味なんですよ。焼きそばの味って存在しないんですよね。
もう。
ソースの、あれはソース味ですから。確かに。確かに。だから、ハンバーグ。
だこの市川家の焼きそばは、
ハンバーグ
は。
いやいや、だから、確かに、そうですね。僕がハンバーグの味だと思ってたのは、この味かもしれないです。ひょっとして。
お前のせいだからな。俺は言ってないから。
いや、別に失礼でもないでしょ。
だけだからな。俺はこれ、この焼きそばをちょっと美味しいかもしれない。
いや、僕も。
お前がハンバーグ味って言
った。いや、だって僕にとって、じゃあ、ハンバーグ、つったら、もう、すでに美味しいに決まってるじゃないですか。
でもそれはハンバーグじゃん。
いや、だから、その、確かに、いや、だから、確かに味ってそういうもんだなと思ったんですよ。その西洋の料理っていうのは。結局、全部それ
の。あれは、なんだ、うまい棒は何味だ。
いや、うまい棒は何味だってどういうことですか。だから、うまい棒の味なんてないんですよ。この世には。
そうだよ。
全部、
そういうこと
で。うまい棒に
はない。うまい棒もいろんな味あるもんな。ハンバーグの味もある
し。だからもう、ごめんなさい。これ、ハンバーグです。もう市川家の焼きそばは。ハンバーグです。焼きそば改め。
これ、ハンバーグ。
どういう理屈なんですか、これ、ハンバーグって。いやいや、だから、いやいや、大丈夫です。ちゃんと焼きそばになりますから。
ちょっと試しに
やってみます。試しにこれは
やる。でも本当に、びっくりするかもしれない。あ、俺が食べたかった焼きそばってこんな味だってなるかもしれない。
そうそう。まあ
だから。もしかしたらハンバーグかもしれないけど。
だから、もしかしたらハンバーグとかないんですよ。なんかその、ひょっとしてみたいになってますけど。大丈夫です。そば使ってる時点でハンバーグにはならないんで。
いや、だから、まあ、可能性あるかもな。うん、でも確かに
まあ、だから、1対1対1ぐらいでとりあえず始めればいいんじゃない
ですか。でもさ、確かにそうだ。おたふくソースとかってそうだもんな。うん、お好み焼きのやつあるじゃん。
はいはいはい、はい。
広島焼きとかのさ、ちょっとね、あれソースとケチャップ入ってんじゃ
ね。ああ、確かに。
うん、で、マヨネーズだから、あ、だから、お好み焼きみたいな。
だから、な、だからまあお好み焼きと焼きそばならまだいい、いやまだいい、
一緒じゃん、
一緒です。だから
だからいいんだよ、
美味しいと思います。
だ配分間違うとハンバーグになっちゃう。
いやだからケチャップ入れるって発想はなかったですよね。
ないないない、確かに。
いやけどちょうどいい酸味になるんじゃないですか、ね、甘
み、これちょっと試してみます。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですか。
いいよ。
YNG さんの日常報告です。
はい。
隣の車のお兄さんがノリノリ、手の動きからして多分ヒップホップ。
おめでとうございます。
あ、これね、
これは見られたくない姿だよな。、まあ、
どうなんでしょうね。
俺も昨日この手の人見たわ。
ああ、や、まあ道中やっぱりいましたか。
うん、で俺もね、やっちゃう方だから。
いや、これは結構みんなやるんじゃないですか、
うん、やっちゃう方だから。でもなんか見られたらちょっと確かに照れるよな。
うん、ああ、まあ見られてるってバレたらね。
カラオケみたいなもんだもんね。車の中って。
そうですね。誰も見て、まあやっぱり車の中ってこう、プライベートなね、空間になるんだけど、意外に実は、
うん、
っていうのは
見られ
てるとか、あとよくあるのだと、車だといいんですけれど、バイク、まあスクーターとかで、なんかもう、やっぱり、あれも自分のプライベートな空間になってるんですけど、たまにこう、
通り、見
えないですけど、やっぱりなるんでしょうね、そういうなんか自分の世界。っていう感覚になるんだと思うんですよね。なんかスクーターとかたまにこう自分の横をふっと通り過ぎた時になんか一瞬歌が聞こえるみたいな時あります
よ、ね。ああ、あるあるあるある。自転車の人でもあるよね、パーってね。
人とかでも。だから、
あるよね。
あれってもう丸見えなのに、なんか自分の世界に入っちゃうっていう 道具なんでしょうね。まあ、だから車はまあ、現実的に密室なので、余計あれですけれど、
うん、
まあ、ちょっと透けて見えちゃってるというね。あ、いやー、やりましたね、僕
も。いや、俺もだから人のこと言えるタッチじゃないんだけど、
はい。
だから俺もやっちゃうからさ。
ああ、なるほど。
ああいうのってなんだろうね、その、ジャン、音楽ジャンルの動きってあるじゃん。例えばパンク、ハードコア。
ああ、ありますね、ジャンル。
ヒップホップ、そうじゃん。ヒップホップなんか一番わかりやすいじゃん。
なんか、こう、ちょっとこう、指をこう。
そうそうそうそうそう。
ね。
あ、でも冷静に考えるとさ、そんなルールなんて絶対ないじゃん。
ああ、確かに。
だからずっとモノマネしてる感じなんだよね、きっとね。
そうですね。
不思議だよな、あれってな。だふとそうなると、あ、恥ずかしいとか冷めちゃうよな、モノマネしてるってことを思っちゃうとね。
まあまあ。
あ、自分もそうだからさ。
ああ、まあまあまあ。冷静に思うね。だからなんとなくでしょうね。
そうそうそう。
いや、それはね、やっぱりあの、昨日見たテレビであの、サザンの桑田佳祐さんも言ってましたからね。
うん。
すべては模倣だって言ってました、
ね。うん、まあ、そうだよね。
はい。あんだけ、あんだけオリジナリティのある方が、全部パクリですって言ってたんで。
うん、まあだからそっから始まるんだよね。
そっから、ああ、じゃあまあ、隣の人はおそらくヒップホップをね、なんかこういう、うん、フラミングの法則みたいな。
フレミング？
フレミングですね。
うんうん、
なんかその指をしてたんでしょうね。なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
さあ、続いていいですか？
行きましょう。はい。
タツラオさんからいただきました。
タツラオさん、はい。
台湾ラーメンをどうしても食べたい日がある。おめでとうございます。
おめでとうございます。
台湾ラーメンってさ、
はい。
俺も好きなんだけど、
うん、
どうなんだろうね。全国的に見ると、もう今台湾混ぜそばの方が有名じゃん、多分。
ああ、はいはいはいはい。
今日もなんかね、その親戚のその子ね、と喋ってて、ちょうど話になったんだけど、
はい。
そのなんか送ってくときにさ、味仙っていうのが名古屋で有名なんだけど、
そうですね。
まあそこが台湾ラーメンの発祥の地なんだけど、
はい。
まあそこを説明して、でここあれだよつって台湾ラーメンの発祥の店だよって言って、
はい、
なんかピンと来てなかったもんね。だから台湾混ぜそばの発祥の店も名古屋にあるわけじゃん。だから台湾混ぜそばの店はあそこにあるんだよとか言ったら、ああそうなんだなんだけど、
あそう、台湾混ぜそばの
二段活用っていうかなってるじゃん。台湾ラーメンがあって、
でまあ、台湾混ぜそばになっ て
だけど台湾混ぜそばの方が今多分全国、あそう、親戚東京に住んでるから、
ね、その親戚は台湾混ぜそばの時の方がリアクションが。
がいい。
ああ、そうなんだ、ね。
だから台湾ラーメンがわかんないんだよね。
ああ、どうなんでしょう。人によるかもしれない。
いやいや、そうなんですって言ったら、そうだったんだっていう話です。
いやいやいや。
お前の心理は知らないよね。
ああ。
そう話をしてた。
いやいや、台湾混ぜそばの方が。
もう有名に、追い抜いちゃって
あんまり
でもそれはそうだよなとか思ってよう考えた
の。まあまあまあ最新のものなんですね、台湾
ラーメン、ね。そうそうそう。でもっと言うとね、その台湾ラーメン自体も台湾の名物じゃねえのとかってなってくるわけじゃん。
まあまあまあまあ、
なんで台湾なのとかってなっちゃうしね。
台湾には台湾ラーメンがないですからね。
ないからね。
いつ頃からありましたかね、台湾ラーメンっていう。
いや、だからだいぶ前だとは思うけど、俺らがおる頃にはもう生まれてんじゃねえの？
まあまあまあ。まあけどなんかその、いわゆる名物だっていう、その、あんかけスパとかでも。
あんかけスパはだいぶ新しいな。
いや、まあけど僕らが生まれる頃とかにもあったわけじゃないですか。
中学校ぐらいじゃない？
だからまあ、なんでしょうね。台湾ラーメンが、なんか、ソウルフードまでは僕は行ってないんですよ。子供。
台湾ラーメンが？
台湾ラーメンが。
あ、どこまさん、だから、お酒飲む人じゃないとダメかもしれない。だから、
辛いのがもともと、
その、なんちゅうの、中華料理屋さんだから、はい、あのね、打ち上げで多分有名になったんだよ。
ああ、なるほどね。
音楽関係の人とかが打ち上げでライブ終わりに、ここの中華美味しいよって言って、で、ここで台湾ラーメン辛って辛いけどうまいみたいなので、多分そういうので有名になってた。
なるほどね。
多分
ね。はいはい。
そうそう。だから別に普段、最近じゃん。なんか店がいろんなところにお店あって。
そうですね。
そうそうそう。 つがき屋じゃないね。俺らどっちかというとつがき屋とかのがソウルフードかのは、子供にも触れるとこにあったわけじゃん。でも以前は多分、大人の食べ物だからさ。
なるほど。まあそれを達郎さんは食べたくなる時があるってことですね。
そうそうそうそう。でもそれは俺もわかる。
ああ。
もう今どこでも食べれるもんね、台湾。
おじさんその台湾ラーメン店で食べた時って、なんかいろいろあるじゃないですか。辛さの段階が多少。普通のやつ食べるんですか？なんかアメリカンでしたっけ？
アメリカンは辛くないやつ、
ね。あんまり辛くないやつですよね。
これ普通だな。
普通
だけど、店によって辛さ違う気がするんだよ。
あ、そうですね。いや、だから前すっごい辛かったっていう話したじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。むっちゃ辛かった。
いや、僕もどっかで食べた時も、ほんと辛くて、僕は苦手なんですよ、だから。
お前こんだけ話しっぱって、いやいやいや、苦手だったんだ。
あ、そうですね。
あ、ごめんごめん。
いやいや、苦手。いや、だ辛すぎますよね、店の。
そうね。
なん
だ、アメリカンとかはいいよ。
まあそうですね。
うん。
青菜炒め以外全部辛いです。
ああ、でも辛いかも、美味しいけどな。
うん、まあそうですね、辛いものってだそこが美味しいわけですからね。
うん、辛いから美味しいみたいなとこあるからね。
麻婆豆腐とかもすごい辛いですよね。
そうか、そう、まあまあそんな感じ。
はい、ちょっと最後にもう一個いいですか。
あ、いいですよ、いい
ですよ。TW2020さんの日常報告です。なんか今日は春を飛び越えそうな気候だったので、フラペチーノにしてみたらなんか知らない感じの出てきました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、もう TW さんフラペチーノとか飲んでるんですね、普段。いや、もういやいやいやいやいやいや、なんかもうどんだけ人生楽しむねんみたいな、もうなんかもう散々いろいろ遊んだ後に右手にフラペチーノ持ってるって、もうなんかもうすごいなと思って。
ほんと左手だけどな、持ってるの。
あ、ほんと。いや、いいじゃないですか、それから。いや、フラペチーノはちょっとね、ある種いじってしまうぐらい憧れますね、なんか。
なんで？
いや、僕の人生でそこ、到達できるのだろうかみたいな、なんかそのフラペチーノというフレーズにそういう感覚は僕はあるんですよ。
俺フラペチーノ飲むよ。
マジですか？
なんで笑うん？
いつ？
なんで笑うんだ？
どのタイミングで、
は？
どのタイミングで、おじさんってフラペチーノ頼むんですか？
俺は嫁さんがフラペチーノ好きだから。
ああ、そこに嫁さんと常時てですよね。
うん、そうそうそうそう、一緒に。
いや、だから僕はこう、今から言うことはすごい古いことですけれど、
うん。
一人でフラペチーノ頼む勇気あります？
いや、全然大丈夫です。
あ、全然大丈夫ですか。
お前ダメなの？
いやいや、なんかちょっと、なんか、
軟弱なの、まあ、フラペチーノは。軟弱だってなる。
軟弱だっていうか、なんかやっぱ浮かれすぎというか。浮かれてる。もうそもそもスタバ行く。いや別に、TWさんだったら何言ってもいいみたいに思ってないですよ。なんか、そもそもスタバ行くっていう行為がなんか人として浮かれてるっていう、もうそういう偏見があるので。
まだ抜けてないんだ、
そこ。そこで、ちょっとキャラメルマキアート。キャラメルマキアートがギリかもしれないです、ね。
俺、キャラメルマキアートは無理だから。
どういう基準なんですか、それ。
キャラメルマキアートは。
との方が、言いたくないですか。
ちょっと無理だな。
浮かれてる。浮かれ
て
ます。
な
あ、そうですか。僕はもう。
俺は逆にフラペチーノまでだな。もう
フラペチーノ、すごいなと思って。だから、
いや、俺は
むちゃくちゃ、だから、いや、だから、要するに、むちゃくちゃ羨ましいってことなんですよ。僕はもう、本当に、ああ、今日、一日楽しかったなっつって、最後に、フラペチーノを飲みながら、もう本当に、死にたいぐらい、もう、本当に最高の。
やればいいじゃん。
いや、だからまだそういう、なんていう、結局、
まだ早い。
プスちゃんさんとか TW さんみたいな日常マスターっていうのは、もう。
リフトに上がるにはまだ早いってこと？
そうなんですよ。僕はまだ、ずっとカニ歩きしてるんです。ずっと。ずっとカニ歩きをしてる状態なので、まあ、もう、フラペチーノとか、もうなんかその、すごいっすよ。もう、シャッつって、エッジのかかった感じで、蛇行してますよ、これは。
マジか。
いや、だから精神性なんですよ、結局。だからもう、楽しむという、うん、なんて言うんでしょうね、人生というものを、いろいろ、分かってきた人じゃないと、
フラペチーノ
は、ちゃんと手に持てないんですよ。
なるほど、
ね。それは若い時は何も考えず持てますよ。女子高生とかね。はい。やばいっつって。
じゃあ俺もちょっとあれだな。もうちょっと考えてフラペチーノ飲まなかったな。まだ早いかもしれない。
お父さんもういいっすかみたいな感じが、ちょっとまだあったかもしんないですよ。もう。
俺もまだ早いかもしんない。よう考えたら。
いや、ごめんなさい。そんなのはない。
いや、気持ちはわかるよ。でもなんか言ってることは意味がわかってきて、やっぱ喋ってみるもんだね。確かに。
いやいやいや、なんで、どこが響いたのかわからないですけど。いや、けど、とにかく DW さん、うわぁ、ついにやっぱフラペチーノも飲んでたんだって本当思ったんです。なんか、やっぱこの人なら飲めるなっていうか。いや、楽しめるなっていう、なんか。いや、もっと他に何してんのが、興味出ましたもん、なんか。
ほんと。いやいや、なんか食べてたりするんじゃない、
うん、
他も。
なんかね、なんかもう、それもやってるんですかみたいなことを、
ね。なるほどね。
やってそうだな、と思って。はい。
いやいやいや、まあまあ、でも大丈夫ですよ。徳間さんももうフラペチーノ飲んでいい
いや、絶対なんか言われます。もうなんか、いやいや、なんか僕がフラペチーノ持って、なんか待ち合わせ場所に登場したら、お前浮かれてんじゃねえよとか言いたい。
いやいや、
なんないですか？大丈夫ですか？じゃあちょっと今度持って、歩いてみようかな。ちょっと
勇気出して歩いてみて。
勇気出して。
境歩いてよ。
境。
名人しよう、逆に。もうやっぱ今。
あ、逆にね。
名人の方が若い子多いから。
そうですね。ちょっと免疫フラペチーノ持って歩いてみようかな、うんうん、ちょっと。
シュプリームの黄色い帽子かぶってさ。
むちゃくちゃ調子乗ってるじゃないですか。
いや、もうシュプリームの黄色い帽子かぶれたら何でもできるって。
確かにそうなんですよね。けどやっぱり言われますもん。うん、何それ。会う人、会う人に何、
言われる？
あ、やっぱ言われちゃいますね、僕。
へぇー、うん。なんでだろう？
だから、まだ早いからです。
まだ早いんだ。
まだ早い。もう黄色い帽子もシュプリームなんてもう持ってる。
まだ早いんだ。難しいな。
いや、人生ってカニ歩きですね、本当に。
まあまあ、俺らまたカニ歩きから始めよう。
はい、わかりました。
俺もうカニ歩きから始めるよ。
ああ、いやいや、来年もカニ歩きで、またスキー場のね、うん、お話聞きたいなと思いますんで。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、この番組では皆様からの日常を、ハッシュタグ、名古こそ、ハッシュタグ、日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの初小説読んでほしいもネットにて販売中でございますので、
お願いします。
ぜひよろしくお願いします。ということで、はい。今週ね、ちょっとたっぷり紹介しましたので、この辺でお別れしたいなと思います。
はい。
この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聞いてください。
はい。ありがとうございます。
おいおい。いや。
誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ しい風吹いてる、いい風吹いてる。このままと少し揺られていたいよ。視線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる完全は誰かに頼まれ